はい、こんにちは。タコラジ第25回の放送となります。この番組は、おっさんゲーマーである私、ナベがお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。通勤、通学、その他お暇なお時間にですね、さらっと聞き流していただければ嬉しいなと思っております。はい、早速新年3回目の放送となりますけれども、前回ですね、年末年始のプレゼント企画の放送ですね、抽選会の発表しまして、7名の方にソフトをですね、プレゼントしますよということで、まだこれから配送させ、連絡と配送をさせていただきますので、当選者の方にはしばらくお待ちいただきたいと思います。そしてですね、今日は、何をしますかというと、そのプレゼント企画やら何やらでですね、いわゆる普通のお便りがいろいろ溜まっておりますので、そちらを軽くご紹介して、本編としてはですね、ちょっと某ゲームサイトで読んだ記事がですね、なかなか面白かったので、それをご紹介しつつ、私の個人的な意見も含めていこうかなと。そういう、まあ、さらっと短めに収めたいなと思っている回なんですが、どうなるかはちょっとわかりません。前回がですね、サイヤ人さんを呼んで、なんだかんだで合計で前後編で2時間半ぐらい多分あったと思いますので、今回はちょっとさらっと行きたいかなと思っております。はい、ではタコラジ第25回スタートしまーす。はいはい、では早速ですね、お便りの方をたくさんいただいておりますのでご紹介させていただこうと思います。まずはですね、ダーさん、はい、ありがとうございます。おたばたけのダーさんですね。私も一度、出演させていただきましたけれども、今はダーさんのおたばたけはおたばたけネオとしてまたリニューアルしてやってらっしゃいますので、皆さんもぜひ聞いてみてください。本文ですね、こんにちはと。同世代のにわかゲーマーです。昨年クリスマスに PS3 を買いまして遊んでいます。マイケル・ジャクソン・エクスペリメンスでしっかりチンコ棒を振り回しております。このダンスゲー、うちは奥様が夜な夜なダイエットと称して、アフロの被り物までしてマイコーダンスでフィバってますよ。先日チンコ棒をもう一本増やして夫婦でマイコをやってます。ということでダーさんありがとうございます。マイケル・ジャクソン・エクスペリメンスはマイコーの曲が踊れるっていうやつですよね。確か Wii と PS3 と Xbox 全部出てるんじゃなかったでしたっけね。Xbox だと多分キネフト対応なんでしょうね。で、ダーさんのところは PS3 で、ムーブ、まあ、チンコ棒でやってると。どうでしょうね。マイケルの曲ばっかりだからきっと楽しいんでしょうね。私もダンスセントラルを2買いまして、まあずっと嫁とやってましたけども、すっかりハマって1も買って、で、1の曲も全部あれ2に入れられるんですけどね。で、全部ダウンロードして、最近じゃ追加の曲までボンボン買ってますんで、かなりハマっております。ダーさんの奥さんが、アフロの被り物までしたくなる気持ちもわかりますね。ダンスゲームは、昔はね、ダンスゲームって言うと本当に、Wii とかのね、なんとなく、それっぽい感じだけなゲームが多かったですけども、最近はね、キネクトとか、ムーブとかでかなり、本格的にね、体全体を使ってやらないと反応しないというか点数がちゃんともらえない。特にキネクトなんかはダンスゲームにぴったりですんでね。ダーさんの家も楽しんでるということで。私もエクスペリメンスシリーズはブラックアイドピーズの方がね、ちょっと欲しいんですよね。キネクトの方でちょっと買おうかと思ったんですが、まだちょっとゲットしてないので、近々買いたいなと思っております。はい。ダーさんありがとうございます。また、企画もいただいてますので、ぜひその時は一緒にお話しさせてください。はい、で続いて、シンラさんですね。ありがとうございます。こんにちは。毎度楽しく聞かせてもらってます。突然ですが、ロボットオークのリスナーの鍋さんなら大好きだと思いますけれども、とロボットのゲームが出ます。このシンラさんもロボットオークのファンなんですね。ロボットオークっていうのはご存知ない方に言いますと、ロボットアニメとかロボットのゲームとかいろいろロボットが出てくる作品のロボットに関してこういろいろみんなでこうトークするという、そういうポッドキャストの番組なんですね。 私も大好きで、オープン始まった時から聞いてるんですけども、楽しいですよね、やっぱり。ガンダム世代、あと、スーパーロボット世代のおっさんとしてはもうたまらないものがありますけど。まあ、全然ね、知らないロボットも出てくるので、結構いろいろね、勉強になって面白いですね。ぜひ、興味ある方は聞いてみてください。で、そのロボットオークファンの、私なら好きなんじゃないかということで、アーマードコア5、このゲームをやる予定はあるでしょうかと。私はこのゲームを1年以上待ち続けています。おぉ。チームを組んで戦うゲームなので、FPS のクランのような感じでできるゲームだと思っております。Xbox と PS3 で出るのですが、私は PS3 で参戦予定です。現在チームメンバーを集めております。ロボット好きのおっさんが頑張れるチームを目指しています。うん。おっさんだって頑張れるところを見せつけれればと思っています。いいですね。それではいろんなゲームに忙しいと思いますが、ロボット好きならアーマードコア5もいかがでしょうかということで、シンラさんにお誘いいただきました。ありがとうございます。アーマードコア5ですね。実はちょうどですね、これ今収録してるのが1月の19日なんです。アーマードコアファンの人ならもう、この日が何の日かわかると思いますけども、そうなんです。体験版がね、配信されたんですよ、今日。PS3 と Xbox 両方。で、私も今日仕事から帰ってきてすぐダウンロードしまして、さっきですね、とりあえず箱の方をやってみました。で、正直なところ言いますと、私アーマードコアを一回もやったことないので、とりあえずまあチュートリアルをやって、その後何ですか、ストーリーミッションみたいなオフラインのやつをですね、やったんですよ。で、見事にクリアできず、難しいですね、あれね。基本的には、操作はTPS の、いわゆるシューティングとあんま変わらないので、左スティックで移動して、右スティックでエイムして、要は視界を動かして、あとはシュートすると。右のトリガーで、右手の武器、左のトリガーで左手の武器と。で、ロックオンのゲージが出てるので、そこに敵を収めた時に撃てばロックオンで当たると。いうゲームなんですけど、まあ、ブーストで飛んだりとか、結構忙しく、敵も強く、何やってるかよくわからず、何せ操作方法がですね、よくわからずに、途中でね、操作方法がちょっと見れなかったので、まあ、体験版だけの仕様なのかちょっとわからないんですが、操作確認できずになんか死んじゃったりなんかしたんですけども、まあ、面白さはなんとなくはわかりましたけども、今正直ですね、すぐ買うかと言われると、っていう感じになっちゃったんですよね。その理由はというと特にないんですけども、なんでしょうね。意外と、ロボット好きなんですけど、私。そんなにロボット感がないっていうか、なんですかね。ロボット、すごく説明しづらいんですけど、ロボット感をあまり感じなかったというか。またあれがね、ボトムズのアーマードトルーパーだったらそれはまたやる気が違ってくるのかもしれないですけど、いろいろ多分ね、面白いと思うんですよ、やったら。その、パーツ全部入れ替えたりしてね、オリジナルのロボットが作れて、それで戦って、みたいなね。で、一応21日と22日、今度の土日に、オンラインが限定でできると。その体験版でね。ということなので、まあ、それをとりあえずやってみようかなと思ってるんですが、ちょっと正直ですね、今のところ買うかどうかちょっとわからないので、シンダさんちょっと申し訳ないんですけれども、今のところはちょっと今メンバーに入るのはですね、ちょっと、ごめんなさいというところですね。もしかすると、わ、面白いとなって、その時また声をかけさせていただくかもしれませんけども、その時はよろしくお願いいたします。PS3 の他、シンダさん PS3 かな。私もちょっとどっちで買うか分かりませんけれども、今のところはちょっと様子見させていただこうかなと思っておりますので、シンダさんぜひできればですね、買ってそのプレイした感想なんかをですね、送っていただけると、またそのおっさんもですね、火がつくかもしれませんので、ぜひ感想を送っていただきたいなと思ってます。買ってながらよろしくお願いします。続いてですね、3通目。ゲーム美容師さんですね。はい、ありがとうございます。いつも楽しみに聞いています。ゲーム美容師と言います。はい。美容師といえば、そうですね。サイヤ人さんも美容師さんなんですね。ゲーマーの美容師さんは意外にいるんですかね？多いんですかね？ちょっと気になっただけですけども。はい。第16回に全くゲームに興味のない彼女にヘビーゲーマーなどをどう言った方がいいか、鍋さんに相談したところ。ありましたね。 自分がゲーマーなのをあまり知らないという彼女さんが、はいはい、相談したところ、早く言って理解してもらった方がいいとアドバイスをいただきましたので、ついに彼女に告白しました。おう。もともとゲームは続けてもいいと言ってたのですが、彼女には PS3 しか持ってないと言ってなくて、まさかこんなにハードやソフトがあり、さらに PC でもゲームをしてるとは思っていなかったのか。彼女は10秒間ぐらい絶句してました。そうでしょうね。彼女には自分は PS3 しか持ってないというような感じで接してたんだけど、本当は箱も Wii も、なんだっけ、PSP とか DS とか、あと PC でも FPS やってるよみたいな、結構なゲーマーさんだというのを言ってなかったという話ですね。で、それを伝えたと。結果、二人の時間も大切にしてくれるならと許してもらいました。よかったですね。もちろん、いつか言わねばと思っていたのですが、鍋さんに後押ししてもらって言うことができました。ありがとうございました。いやいやいや、そんなね、私そこまでそんな、偉そうなこと言ってないんですけど、でも、よかったですね。彼女さんが理解してくれて。うん。そういえば、ただ一つ、キネクトのフィットネスゲームにだけは興味を示してくれたので、ほっとしました。やっぱね、女子は、キネクトは食いつきいいですね。うん。あそこでちょっとね、抑えて、こう、二人で一緒に遊ぶ時間を作っとけば、多少ゲームやってても、大丈夫です。ゲームに対するね、嫌悪感みたいなのがまず、なくなりますからね。うん。かなりいいツールだと思います。キネクト。そろそろ結婚が近づき、既婚者&子を持つお父さんゲーマーが現実味を帯びてきたので、また何かあれば相談させていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは次回の配信を楽しみにしています。ということで、ゲーム美容師さんありがとうございます。よかったですね、彼女さん。まあ、今度は奥さんになるわけですけども、理解してもらえて、まあ、確かにね、難しいですよ。ゲームやらない女の人から見ると、ゲームばっかやってるとね、やっぱすごくね、異質な感じがするらしいんですよ。うん、なんかちょっと気持ち悪いっていうか、うん、なんで隣に私がいるのに私と話さないでゲームばっかやってんだみたいなことになりかねませんので、そこはほどほどにですね。うん。基本、彼女さんと一緒にいるときは、まあ、彼女さんの話を優先して、まあ、一緒にゲームをやったりとかね。うん、特にキネクトとかはいいので。まあ、キネクトみたいんで、ちょっとこう心をほぐしつつ。あと、まあ、彼女さんが寝てからとかですね。自分が一人の時間ができたときに、自分のやりたいゲームをやると。もうこの辺はね、一人じゃなくて二人で過ごす以上もしょうがないとこなので、その辺はうまいことやっていただきたいと思っております。また、お便りお待ちしてますんで、結婚に向けて頑張っていただきたいと思ってますね。はい。で、次ですね。子猫さんですね。はい、子猫さん、どうも。こんばんは、子猫です。アーマードコア5がもうすぐ出ますが、お、また来た。鍋さんは購入されるのでしょうか？はい。19日に体験版が出ますので、やられてみてはどうでしょうか？はい、さっきやりました。最近の僕は、メタルギアストリートの HD エディションとガンダムエクストリームバーサスをして楽しんでますが、鍋さんはいかがお過ごしでしょうか？おー、ただの提案と質問だけのお便りになってしまってすいません。では失礼します。いや、全然構わないですよ。ありがとうございます。メタルギアソリッド HD エディション。これは2と3ですね。入ってるやつですね。PS3 版だと確かアーカイブの1も入ってるんですよね。うん。あと、エクストリームバーサス。これはね、ガンダムエクストリームバーサスは私はやりません。ね、やろうと思ってたんですけども、まあ、フレンドさんやらですね、ポッドキャスト界でもいろいろ盛り上がってはいますけども、私はちょっと動きが早すぎてついていけなそうだったので、買わなかったんですよね。うん。メタルギアストリートの方は、HD エディションじゃなくてピースウォーカーの方、今まだやってる途中ですので、これをまずはね、クリアしたいなと思ってますが、そしてアーマードコアですよね。さっきやったんですけどね、先ほどの、お便り、シンダさんでしたかね。お誘いをいただいたんですけれども、まあ今のところちょっと微妙ですね。とりあえずその、オンラインができる日にまあフレンドさんたちとですね、ちょっと試しにやってみて、面白いか面白くないか、うん、ちょっと試してみたいかなと。ソロではね、そんなにやり込む気にはどうかな。単純にパーツ集めて強くしてみたいな要素があるんだと思うんで、面白いとは思うんですけども、うん、今のところそんなにね、絶対買うぞっていう感じではないですね。うん、そんな感じなので、とこねこさん、ちょっとしばらく様子見させてください。すいません。はい。 さて、最後かな？うん、最後に、キヨさんですね。はい、ありがとうございます。こんにちは。二度のメール作成エラーにめげずに、ゲーム川柳の方へ初投稿させていただきますよ。来ました。ゲーム川柳の方、ありがとうございます。メール作成エラー。あのですね、ブログのメールフォームの方はですね、ちょっとエラーが結構出る方がいらっしゃるみたいだったんで、ちょっと、メールフォームの方をね、使ってる会社を変えまして、場所もブログの一番下に移動しましたので、多少これでね、軽減されるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ皆さん、メールフォームの方もまたちょっと使っていただきたいなと思っておりますが、はい、では川柳ですね。はい、いきます。起動音、見事にハモる、下打ち音。起動音、見事にハモる、下打ち音。最近はあまりありませんが、結婚当初は昼夜問わずゲームをしていたので、PS3 のピッと起動させると同時に嫁にチッと舌打ちされたことがありました。これは嫁さんがゲームをしない既婚者ゲーマーあるあるではないでしょうか。わかりますね。ちょっと、いいですね。ピッと、チッと、起動音、見事にハモる舌打ち音。いいですね。はい。で、川柳をもう一つ。キネクトで、はしゃぐ嫁見てご満悦。キネクトで、はしゃぐ嫁見てご満悦。はい。ツイッターでは言ってませんでしたが、年明け早々に Xbox のキネクトパックを購入しました。お、あ、箱ごと買ったってことですかね。箱持ってなかったですかね、キヨさんね。うん。鍋さんやフレンドの N さんのツイート、タコラジに完全に影響されました。ああ、それは、それはそれは、ありがとうございます。鍋さんには容量などのアドバイスをいただき、遅くなりましたがありがとうございました。あ、そうでしたね。容量とかね、聞かれた記憶があります。プレイした感想ですが、これは楽しい。嫁もキャッキャ言いながら遊んでます。いいじゃないですかね。やっぱりキネクトはね、女性、子供にはもう鉄板ですね。うん。ところで、Xbox はテレビ CM などはしてるんでしょうか？私は北陸地方に住んでるのですが、全く見たことがありません。アミューズメント施設などの少ない地方では、体全体で遊ぶキネクトはとても受け入れられやすいと思うのですが、3回目のメール作成というのもあり、まとめるのが面倒になってきたので、初投稿はこんな感じにしておきます。それではまたの配信を楽しみにしております。ということで、キヨさんありがとうございます。すいませんでしたね、メールフォームの方はちょっとエラーが出まして。キネクトですよ。やっぱりね、キネクトは単純に楽しいですよね。うん。ほんとね、キネクト面白いのとか思ってる人全員に買っていただきたいぐらい。うん。ねえ。ディズニーのゲームから、まあ、ダンスゲームから、あと最近はいろいろダウンロード系のゲームでもね、キネクト対応のゲームがね、ホーンとか。ホーンテッドマンションと同じスペルの H-A-U-N-T ホーントっていうお化け屋敷探索ゲームみたいなのも最近昨日かなダウンロードを私しましたけども、あれもねなかなか、うん、多分子供さんとかね、あとはまあ彼女さんとか一人用ですけども、二人以上でワイワイワイワイ言いながらやるには多分楽しいんじゃないかなっていう気がしましたね。グラフィックもそんな怖い感じじゃなくて、ちょっとポップなね、うん、感じのお化け屋敷ゲームっていうのはなかなか楽しいので、やっぱキネクトはいいんじゃないかなと思うんですけどね。ただ Xbox の CM は私もほんと見ないですね。やってるんですか Xbox の CM って。なんかダンスセントラルの CM 前一回見たけど、あれはもしかしたら YouTube かなんかで見たのかな。正直、あ、ディズニーの CM 見たかな、ディズニーのソフトの時に。うん、でもね、ほんとテレビ CM 見ないですね。私があんまテレビ見ないってのもあるんですけど、どうなんですかね。やっぱゴールデンタイムとかだと普通ゲームの CM ってそこそこやりますよね。うん。昔ほど多くはないですけど、今ね、そこそこまあまだやってると思うんですが、アニメの合間とかにやってるんですかね。私アニメもあんま見ないので、ちょっとわからないんですが、まあ何にせよ、ちょっと Xbox は広報のパワーがちょっと足りないというか、予算がないのかわかりませんけども、もうちょっと頑張っていいんじゃないかなと。ゲーム好きな人に対してアピールするよりも、一般層にもっとアピールした方がいいのが、今の Xbox と Kinect だと思ってますので、Microsoft Japan の皆さんちょっと頑張っていただきたいと思いますね。はい、で、キヨさん、川柳、ありがとうございましたね。 かもしれないというか、サイヤ人さんちょっとやる気になってましたんで、こちらもちょっとエントリーさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、ということで、お便りをですね、年末年始いただいた5通ご紹介させていただきました。タコラジではですね、お便り随時募集しております。お便りの宛先は、まず、ブログの方ですね、各種検索サイトで、カタカナでタコラジ、びっくりマーク、と検索していただくと出てきます、このタコラジのブログですね。そのブログの各、記事のコメント欄に書いていただいてもいいです。それがまず1個目。で、2個目はそのブログの下の方にずーっと行くと、一番下にメールフォームが作ってありますので、前は右の方にちょっとわかりにくかったんですが、ブログの一番下にちょっと大きくわかりやすく移動しましたので、そちらの方に書いていただくと私にメールが届きます。これが2個目。あと3個目はですね、タコラジの公式のツイッターアカウントを作りましたので、アカウントがですね、ブログにも載ってますけども、nabe_tacoradio というアカウントがありますので、タコラジのマークが入ってますので、そちらに普通にメールというか、コメントいただければ、そこから拾っていきますので、私の方で。うん。今ね、結構そちらにも、テーマトークの方とか、お便りいただいてますので、ちゃんと大丈夫ですので、私把握してますんでね。私の鍋0614 の個人アカウントの方だとですね、いろいろ流れちゃって忘れやすいので、ぜひツイッターの方にくださる方は、公式の方にお願いいたします。すいませんが、よろしくお願いします。はい、ということで、タコラジの第25回ですね、お便りの方をご紹介させていただきました。では、そろそろ本編の方にね、行きたいと思います。はい、では、行きまーす。はい、タコラジ第25回のですね、今日のテーマなんですけれども、実はですね、私が毎日いろいろ見ているゲーム系の情報サイトの一つでですね、チョークポイントさんという、CHOKE、間が空いて、POINT、チョークポイントさんというですね、ゲーム総合サイトがあるんですけども、そちらにですね、今日、ちょっと面白い記事が載ってました。欧米化が著しい日本製ゲームから見えてくるものとは、ということで、これは、米国の大手のゲームサイトの IGN に載っていた記事を多分翻訳してくださったんでしょうね。このチョークポイントさんの方で。それがですね、載ってまして、全文ちょっとさらーっと読んでみたんですけども、非常に面白かったんですね。うん。で、普段私がちょっと感じてたところも、微妙についていましたので、おこれは面白いなと。ちょっと、タコラジで紹介させていただこうかなと思いまして、勝手にですね、紹介させていただきます。ですね、元の記事はブログの方にもちょっと貼るようにしますけれども、さすがにちょっと全部読むとですね、ちょっと長いので、ざーっとまとめておきました。私が個人的にまとめたので、もしかするとその元のですね、文章の、ニュアンスとかをですね、うまく伝えられてない可能性もありますので、できれば皆さんには一回その文章をね、元の文章を読んでいただいた方がいいんですが、さらっとですね、ご紹介しますと、その日本国内で据え置きのゲーム市場が縮小していることで、海外で売れるゲームを作るために国内のメーカーがいろんなことをやってると。うん、で、メタルギアソリッド4、忍者ガイデン、あとカプコンでいうとバイオハザード、ラクーンシティ、なんとか。何でしたっけ、バイオハザードラクーンシティ、ん？オペレーション。なんかそんなやつですね。今度出るやつ。あと、ドラゴンズドグマとかですね。そういったような海外市場を意識したゲーム作りをしていると。うん。で、実際制作も海外でやってるものも多いと。で、あと、そうかと思えば、完全に海外的なものを狙ったのに、失敗してしまったと言ってもいいようなゲームもありますねと。三上さんと須田さんが作ったシャブトーズ・オブ・ザ・ダームドなんていうのは、結構ね、話題にもなって海外を意識してたけれども、日本でも海外でも売れてないと。うん。販売元としてはその制作期間が長くなりすぎたのと、宣伝不足を理由に言ってるけれども、本当にそうなんですかと。何でもかんでも海外にね、真似すりゃ売れんのかって言ったらそうじゃないんじゃないかっていうようなことが書いてありますね。で、デモンズソウルだとかダークソウルっていうのは海外でも絶賛されている貴重な国産ゲームです。うん。確かにそうですよね。あれは別に多分海外とかっていうのはね、もともとそんなに めちゃめちゃ意識してたのかどうかわからないですけども、単純に面白いゲームを作ろうと思ってあの形になったんじゃないかなと思いますけれどもね。うん、それが結果的に国内でも海外でも受け入れられたと。かなり珍しいパターンなんじゃないかなと思います。で、まとめとしては日本のゲームはアメリカ化するというのは正しいのかどうかはわかりませんと。うん、しかし Xbox が日本で失敗しているようなことを考えても、海外のメーカーというのは主にアメリカとかのメーカーですね。そちらは日本を意識したゲーム作りというのは今はしてないと。うん。ということはそこにチャンスがあるんじゃないですかと。日本のメーカーにはね。うん。日本のアイデンティティを生かしたゲーム作りっていうのは鍵になるんじゃないんですかということで、欧米化が激しい日本製のゲーム。この状況から見えてくるものということで、IGN さんと、それを翻訳されたチョークポイントさんの方に載ってたんですね。うん。本当はもっといろいろ書いてあるんですよ。結構長く、細かく書いてあるので読んでいただきたいんですけども、これね、非常に面白い記事だったんですよ。私もやっぱね、その、常々思ってたというか、私も海外ゲームが大好きで、いろんな海外でしか発売されてないようなゲームね、買って、自分で翻訳してプレイしたりなんかして、で実際面白いなと思ってるんですけれども、それは決して海外ゲームだから面白いっていうわけじゃないっていうのはもう当然、皆さんも分かってると思うんですけども。うん。何でもかんでもね、海外ゲームがすごくて、国内のゲームがダメだっていうことはないですよね。実際。うん。あくまで面白いゲームとつまらないゲームがあるっていうだけで、そこに、それがたまたま海外で作られたものなのか、日本で作られたものなのかっていう違いだけだと思うんですけども。実際ですね、過去私が子供の頃ファミコン世代は、要は、最初テレビゲーム、いわゆるビデオゲームってやつは海外、アメリカで作られたものですよね。あたりとかね。ああいうところで。それが日本のファミコンが一大ブームを巻き起こして、まあ要はマリオが世界中に衝撃を与えたみたいな感じですけども、ドンキーコング、マリオ、あの辺ですかね。ああいったゲームが世界中をまあ旋風を巻き起こしたと。で、その後も日本のゲームっていうのは、うん、世界で売れる基準。要はジャパニメーションなんていう文化と一緒になって、日本っていうのはすごいゲーム大国だなんて言われた時代が過去にありましたね。うん。でも、今日本のゲームっていうのは決してそんなことはなくて、海外で売れてるゲームなんて言ったら本当、何があるかって言ったら、何ですかね。何があるんだろう。まあさっき言ったデモンズソウル、ダークソウルは売れていますよね。あとは何でしょうね。何が売れてるのかな。正直ないんじゃないですか、今海外で売れてる。日本のゲームって。まあ、マリオは売れるか。任天堂のソフトはまあ売れてるとしても、それ以外で今何が売れてるんですかね？ないのかな？残念ながら。まあ、バイオだってね、別にそんなに今は売れてないだろうし。で、実際、今その、当時の日本のゲームを研究し尽くしてきた海外産ゲームがですね、今いっぱいあるわけですよね。うん。で今国内のメーカーはやっぱ日本が不況なので外注して海外のスタジオとかね、いろんなところに発注をかけて作ると。そういう感じの状況なわけですよね。で、実際すごくいい例になったのが私以前思ったんですけども、デッドスペースという海外の有名なホラーゲームがありますね。やったことある方多いと思うんですけども、デッドスペース1、2出てまして。で、1が出た時っていうのが、確か時期的にはバイオハザード5が出る前後ぐらい、あのとほぼ同じぐらいだったのかな。ちょっと細かいとこわからないですけども、私、少なくとも私がやったのはバイオハザード5を先にやって、その後デッドスペースをやったんですよ。私の個人的な順番でね。うん。で、そのデッドスペースっていうのがバイオハザード4を研究し尽くして作ったっていうだけあってですね。まあ、確かにそのバイオ4の肩越しの TPS 視点。っていうのと、シューティングのスタイルね。あれを取り入れてて、それでて圧倒的に、サバイバルホラー感っていうんですかね。バイオハザードの初期のバイオハザードの思ってた怖さとか、うん。単純に一歩踏み出すだけで怖いとかね。その角に何がいるんだとか。そういう、すごい根本的な怖さを表現してるっていう点で、圧倒的にもバイオハザード5よりも面白かったんですよね。で、世界的にもすごくヒットして、うん、日本でもすごくゲーマーさんに受け入れられたゲームだったんですけども、やっぱね、そういうところを考えても、もう日本のゲームっていうのは完全にもう、日本のゲームがね、良かったっていうのは多分、過去、その作りの丁寧さとかね、うん、 そういった部分が大きかったんじゃないのかなと思って。うん、もちろんオリジナリティみたいなものもあるんでしょうけども、やっぱ日本のゲームっていうとすごい丁寧で、ユーザーフレンドリーで分かりやすいとかね。うん。そういったものが、優位があったんでしょうけども、今はね、もう海外のゲームでも普通に、昔のね、外国のゲームとはひどかったですもんね。もう突き放し感が半端なかったですし、もう何やっていいかさっぱり分からないみたいな。もう操作がよく分からんとかね。あとはメニュー画面がよく分からない、見にくいとか。うん、そういうのはもう国内ゲームの多分影響を受けてですね、かなり良くなってますよね。もう今やそんな日本の過去のゲームが持ってたいい点なんていうのは、海外のゲームはもう当然にもう備えてますし、うん。で、逆に日本のゲームも海外でヒットしてる FPS とか TPS っていう操作方法をすごい積極的に取り入れてますよね。うん。昔、そうだ、私はまだ FPS 歴が短いんですけど、ちょっと前まではね、あの左のスティックで移動して右のスティックでエイミングっていうスタイルはあんまり国内のゲームではなかったですからね。うん。今はもう普通に取り入れられてますけども。で、まあバイオハザード5の時とかもね、なんであの移動しながら撃てないんだとかいろんな議論が起こりましたけれども。多分その辺の、まあ FPS 操作方法みたいなものがどのぐらい浸透してるのかみたいなのをちょっと悩んだんですかね、開発者の方が、うん。バイオの伝統を守ろうとしたなんていう意見もありますけれども。うん、だその辺のね、やっぱ海外の取り入れ具合っていうんですかね、海外で流行ってるもの。うん、難しいとこですよね。で、海外のソフトを真似たら面白いっていうわけじゃないっていうのも、まあこれ当然ながら。まあ何度も出しちゃってあれですけども、シャドウズ・オブ・ザ・ダムドはね、もろ海外ゲーみたいな。感じですけども、まあ、パッタリと売れず。あとは何ですか。バンキッシュとかもありましたね。あの辺も売れなかったですよね。私体験版はやりましたけども、正直面白さが全くわからずやめちゃったんですよね。結構ね、そういう、なんでしょう。最近、国産のゲームでなんか海外ゲーが受けてるから海外っぽいゲームにしようみたいな流れがあるんですかね。正直そういうゲーム軒並みこけてる気がするので、あんまそういうことしなくていいと思ってるんですけども、うん。海外ゲームイコール面白いゲームっていうわけじゃないっていうのはね、ものすごくやっぱ大事なところなんじゃないかなと思います。うん。やっぱりプレイヤーをですね、我々プレイヤーをぐっとね、引き込むゲームとしての面白さがある。そういうね、やっぱりゲームらしいゲームっていうのはヒットしてるんじゃないですかと。思いますよね。うん。海外だとやっぱり、どうしてもその、コールオブザデューティーとかね、バトルフィールドみたいな、ああいう FPS とか、あとまあ、ギアーズオブオーみたいな TPS とかね、そういったものはどうしてもやっぱ売れるゲームなので、うん、向こうではメインですけれども、だからといって日本が別にそれをまんま真似する必要もないんじゃないかな、というところは思いますね。うん。やっぱね、昔のね、日本のゲームの、さっきも言いましたけども、丁寧な作りとかね。そういう良さ。うん。ユーザーフレンドリーとか、あと面白い。まあ、シナリオはすごく、なんていうんですか。わかりやすいみたいなね。うん。そういうので世界に売り込みをかけて売れましたけども、まあ、今はね、そんなのもほんと当たり前で、海外ゲームみんな普通に、操作性もいいし、うん。各種、その、インターフェースもわかりやすいし、みたいな。もうね、当然ですからね、そういうのはね。もうそれはもう世界基準になっちゃってるので、そんなところでも勝負しても日本のゲームはやっぱ勝てないんじゃないかなと。うん。より個性が必要でしょうね、という話なんですけども。実際私もね、やっぱその辺はもうまさにそうじゃないかなと。うん。思いますよ。ただね、まあ、実際、今日本のゲーム業界がすごい不況で、スマートフォンのゲームにね、結構客を取られてるなんていうのもありますけれども、実際ね、ゲームが売れないこの状況で、開発費がね、開発費はかかるんだけれども、今の次世代機と言われる PS3 とか Xbox ね、やっぱ、相当のお金をかけないと作れないようなゲームが増えてきちゃってますけども。かといって、それだけ投資したところで売れないと。だからちょっとここは一つ日本はですね、やっぱりもう、ちょっと、まあ、一歩引いてでも、うん、携帯機とかね、ダウンロード系のゲームにはアイデア一本でできるような、うん、低コストで面白いゲームをちょっともっといっぱい出していくっていうのも手じゃないかなと思いますよ。正直。うん。それこそ1000円、 まあ、2000円以下ね、1000円、1500円ぐらいまでですかね。それこそ1100円。例えば5、600円からできるようなゲームで、まあ、アイデア1本で本当面白いと。そんなにスタッフを投入しなくても作れるようなね、ゲームをちょっといっぱい作って、もう一度ちょっと、ゲーマーを呼び戻すっていうね、その上で対策を作っていくぐらいにしないとやっぱきついんじゃないですかね。今はなんか、国内のゲーム市場は、HD リメイクで金を稼ぐみたいのがなんか主流になってきてますけども、それよりは、ちょっと実験的でもいいから、ね、あの若いクリエイターさんでちょっと面白い企画があるんですけどみたいなのをちょっと試しに作れるようなね、うん、ちょっと安いゲームを作ってポンポン出せるような状況ができてくれればもっと面白いんじゃないかなと思うんですけれども、どうなんでしょうね。各ゲーム会社さんはもっとやっぱり厳しいんですかね、状況は。私はその辺わからないので。うん。そうですね。あと、最近やったので言えば、あの、アスラズラース、前回私、サヤ人さんと一緒に、まあ、ボロクソに言いましたけれども、ああいったゲームってすごく逆に日本的だなと、思いましたよ。うん、演出とかね、あの、グラフィックのタッチとかね。うん、やっぱすごく、あ、これ日本じゃないと作れないなっていう感じはしましたね。だから、ああいうのは、日本的という面では応援したいですけれども、ただもうちょっと、アクション的な部分を、詰めて欲しかったかなという気もしますし、クイックタイムイベントの積み重ねのゲームっていうのがどのくらい受けるのかっていうのはまた微妙なとこですけどもね、なんかでも可能性はちょっと感じるところがちょっと残念な気はします。実際発表されてね、発売してやってみないとわかんないんですけども、体験版の時点ではちょっと残念だったかなと。あと一方ね、あのカプコンでもドラゴンズドグマみたいにね、もう完全に洋ゲーというか、まあ、妖芸にしか見えないっていうね、ああいうゲームも作ってますし、カプコンさんは結構頑張ってるなぁと思うんですけれども、あとそう、オペレーションラクンシティね、バイオの TPS。あれもね、結構面白そうなんでね、海外制作ですけども、もうバイオハザードとかっていう、細かいこと考えずにそのバイオの世界観だけを使った絵は単純にシューティングゲームとして、遊べば面白そうですよね。仲間内でやるにはいいかなと。思います。その点だと、さっき言った、オリジナリティとかね、そういった部分では足りない感じですけども、オペレーションラクンシティなんていうのは。まあ単純に、海外市場でも売れんじゃないかなっていう、わかりやすいゲームかなとも思いますね。で、まあ、この記事読んでてですね、やっぱり思ったのが、日本の今ゲーム市場がですね、すごいざっくりと言うと、まあ昔の日本の鎖国時代、江戸時代の末期の鎖国から明治維新ぐらいの時期なんじゃないのかなっていう感じがちょっとするんですよね。あれに例えていいんじゃないかなっていう。要はその国内の今まで通りのですね、まあドラクエ、FF、あの辺の流れから来る、いわゆる日本的なゲームを愛する人々っていうのはやっぱりそんなに海外ゲームには別に手を出さないと。要はその当時でいう幕府側というか、で、海外ゲームに目を向けてる人はもうそっちしか見てないと。要は明治維新側ですよね。もう海外に目を向けて、海外のものをどんどん取り入れようみたいな。日本のものはダメだみたいなね。海外のものが正しいみたいな。そういう感じのちょっとね、まあ、すごく、ざっくりと言うとですよ。そういう感じのなんか二分化がすごい激しいんじゃないかなと。その間がね、ないような気がして。だからちょっと、その間を取って、っていけるようなうまい市場がないもんかなとちょっと思いますけれども、おじさんは、どうなんでしょうね。実際これからゲーム業界どうなるのかわかんないですけども、2012年も正直あまり対策が目につかないというか、どうなるのか、新しいハードを出せばいいのかっていう状況でもないでしょうし、ね、面白いゲームが出たところで売れないっていう状況もありますしね。なかなか難しいところですけれども、そんなわけでですね、なんか何言ってるかだんだん分かんなくなってきましたけれども、この記事がですね、なかなか面白いのでちょっとぜひ読んでいただきたいなと思います。チョークポイントさんの、今日11月19日付の記事で、欧米化が著しい日本製ゲームから見えてくるものとは、これちょっとねぜひ読んでいただいて、皆さん感想などあったらお聞かせいただきたいなと思ってます。面白いですよ、これ。全部読んでもいいぐらいですけどもね。ぜひ、ちょっと読んでいただきたいなと思います。私は洋芸好きですし、日本らしいゲームも好きですから。 ぜひ両方ね、うまいこと言っていただきたいなと思いますけれども、うん、なかなかゲーム業界厳しいようですので、ゲーム業界の皆さんには頑張っていただきたいと。私もいっぱい買いますからと。そういうところで、タコラジ第25回はこのぐらいにしたいと思います。はい、ということで、本日は以上にしようかなと思います。ですね、まあ、この記事面白いのでぜひ読んでいただきたいですね。お暇な時にでもサラサラっと。うん。ちょっとブログの方にアドレス貼っておきますので、勝手ながら。勝手にリンク貼っちゃいますけども。そしてですね、タコラジのお便りいろいろいただいておりますので、募集のですね、今内容をちょっとまた、ちょっと宣伝しておきましょうかね。今いくつかいただいているので、今特に募集しているものは、トークテーマはですね、一度クリアしたんだけれども、記憶を消してもう一度一からやってみたいゲームありますか？ということで、皆さんですね、もう過去にクリアしたゲームで、もう一回このストーリーとかね、内容を全部忘れた状態で一からその衝撃を体験してみたいみたいなね。例えば最近で言うと、シュタインズゲートを私やりましたけれども、これも確かに記憶を消して一からやってみたいゲームの一つでしょうね。私まだ全クリしてないので、うん。トゥルーエンドまだ見てないので、ちょっとネタバレはやめていただきたいんですけども、うん、そういったゲームとか、あとはまあ、この間も言いました、デモンズソウルとかね、うん、そういうのとか、あとなんだろうな、個人的にはね、FF の9とかね、9、うん、あれも面白かったな、うん、そういう感じで、皆さんちょっと一度、全部こう自分の中から記憶を消してもう一回やりたいみたいなゲームがありましたら送っていただきたいと思っています。はい。そんなわけでですね、私は最近はシュタインズゲートにずっとハマっていてですね、この4日5日ぐらいずーっとそれをやってたんですけども、またちょっと BF3 に戻りたいなと思いつつ、メタルギアのピースウォーカーも止まってますし、あとですね、ダウンロードでちょっといくつかゲームを買ってまして、Xbox の XBLA の方の海外の方からですね、エイミーというホラーゲーム、これをダウンロードしましたね。これ買いました。今やってますけども、難しいんですけど、まあ、一言で言ってしまえば、本当昔ながらのアクションホラーゲームですね。サイレントヒル、バイオハザード、サイレントヒルが近いかな、最初の頃の。そういう感じのゲームです。ちょっと面白いですね。エイミーという女の子を、連れて一緒に逃げるサバイバルホラーっていう。制作者はイコに影響を受けたなんて言ってますけど。でね、海外サイトでね、すごい叩かれてるんですよ、このゲームが。点数低くて。2点とかね、10点中2点とか。もうボロクソに言われてまして、その開発者の人もすごい反論してますけども。個人的にはね、そんな点数悪くないと思いますよ。なんつったって800ゲイツですよ。800マイクロソフトポイント。そんな高々1000円ぐらいのゲームでそんなにボロクソに言ったらかわいそうなもんですよ。こういうゲームこそね、ちょっと皆さんにやってほしいですね。若干操作性がまあ、悪いのと、あとちょっとカクつくっていうのもね、まあ確かにありますけども、もうちょっと広い目で見てあげたいなと思うゲームですよ。いいポイントがいっぱいあるのでね、これもちょっとクリアしたら、タコラジでお話ししたいなと思ってるんですけども、イージーでやってるのに難しいという。あとですね、これステージクリア方式になってまして、途中がチェックポイント方式なんですよ。で、セーブがね、ステージごとにしかされないんで、途中でやめるとまたそのステージの最初からになっちゃうんですよね。だからね、全然進まないです。難しくて。私もともとこのステルス系のね、ゲームが苦手でして、このエイミーもね、ちょっとステルス部分が結構あるので、悩んでおります。でも面白いですよ。気になる方はちょっと体験版もありますので、海外の、XBLA のストア、から体験版を落とすか、あと PSN も海外で多分配信されてるはずなので、うん、そちらで配信を落としていただくと、Xbox の方は私今のところ確認した限りでは日本語になります。うん、だ日本でも配信されるんですかね。ちょっとまだその辺のアナウンスはないですが、とりあえず箱版の方は私カナダタグの方で落としたんですけども、製品版、体験版ともに。日本語字幕が出ますので安心してやっていただけるかと思います。あとですね、もう一個。こちらも買ったんですが、 レッド・ジョンソン？レッド・ジャクソン？レッド・ジョンソンズ・クロニクルでよかったかな。PSN の方でですね、日本版1000円で発売されてるんですけども、昔懐かしいクリック型のアドベンチャーゲームですね。探偵となっては事件を解決していくという、もうそれこそポートビアの時代からよくあるミッションの画面をクリックして調べてっていうゲームなんですけども、ちょっと設定が未来っぽくてですね、ガジェット系が面白いのと、ただ単純にクリックするだけではなくて、その物体をですね、3D で作られているものをぐるぐる回転させて指紋を探したりとか、あとは立体を意識したパズルがいっぱいあったりですね。パズルがね、ちょっとメインになってる気もするんですけど、ストーリーを進めていく途中で、その金庫をね、開けるとかね、あとこの機械を操作して先に進めるようにするみたいな、そういうところにパズルがね、あるんですよ。これがなかなか難しくて結構詰まってますけども、いろいろググったらですね、海外に全部答えの書いてあるサイトがありまして、もうどうしてもわかんないところはちょっとそこ見ちゃってますけども、なかなか面白いですよ。やっぱ探偵物ってのはね、鉄板の面白さがありますよね。地味に操作して。でも時々これはまたクイックタイムイベントが入ってきたりとか。なかなか駆け引きもあるし、面白いんじゃないですかね。1000円だったらいいんじゃないかなっていうゲームですよ。これもなかなかおすすめです。これもね、クリアしたらまたちょっとお話ししたいかなと思っている感じです。はい。そんなわけでですね、今日話した内容ともちょっと絡んでくるんですけども、なかなか面白いそのダウンロード系のゲームっていうのもいくつかあるので、やっぱゲーマーの皆さんちょっとそういうところにもちょっと注目してですね、小さなスタジオとか、一生懸命作ってますのでね、面白いゲームを。そういったものもやっぱり見てあげてですね、ちょっとそこにお金を、余裕があれば出してあげて、そこからまた新しいゲームが出てくるのを期待しようじゃないかと。そういうふうにおっさんは思っております。近々出るやつで期待してるゲームといえば、I Am Alive というね、ゲームがダウンロードで出るんですよ。これ PSN だったかな？これも多分ね、1000円ぐらいだと思うんですけど、未来都市の荒廃した世界で、生き残るサバイバルアクションゲームみたいなね。要はちょっとヒャッハーしてる人たちをですね、弓とか銃で撃ったりとかしながら戦っていく感じなんだと思うんですけども、なかなかこれも面白そうですよ。そんなわけで、ダウンロードゲームも面白いですよというお話でした。こんなところで、タコラジ第25回は終わりにしたいと思います。でですね、次回26回は今のところ予定がですね、お待たせにお待たせをしているセガ覚えていますかドリームキャストの回をやろうと思っています。ゲストさんをね、お呼びしますので、いつものサイヤ人さんではなく、ちょっと某有名、ゲーム系ポッドキャストの中ではかなりお名前の知れている方だと思いますので、私も大好きでよく聞いているんですけども、その方をお呼びしてですね、ドリームキャストについての思い出とか、やって面白かったソフトとかで、その辺をちょっとゆるい雑談形式でご紹介できればなと思っておりますので、よろしくお願いします。では次回またよろしくお願いします。鍋でした。ありがとうございました。